情報局。
お元気ですか。ミキシー大好きサルトルこと森田勝がお届けいたします。サルトル情報局のお時間です。戦後最大級と言われておりました台風10号ですけれども、まあそこまではいかなかったということで、ほんま良かったですね。予想されていた風速というのが最大で70メートルとかいうていうふうに言われてたんですけども、70メートルってどんなんやねん言うてね、いうことで皆さんごっついこう心配されたと思います。この兵庫県におきましてもね、少なからずこう影響がありまして、まあ停電とかね言うていうのもありましたけれども、さあこの風速についてね、改めてちょっとこう皆さんにご紹介したいなというふうに思うんですけれども、この風速ですが、まあ、平均風速ね、ここにありますのが25メートル、30メートル、35メートル、40メートル以上というふうに5メートル刻みで、書かれてるんですが、25メートルから30メートルで養生が不十分な仮設の足場が崩落をします。屋外でも人の行動は極めて危険とされております。それから、30メートルから35メートルやや手前というところですと、軽自動車やコンパクトカー、走行中の電車が横転するそうです。また道路標識の支柱が折れ曲がるというような、そんな、影響があります。そして35メートルから40メートルにかけてはと言いますと、こちらは走行中のトラックが横転する、電柱や幹の太い広葉樹が折れ、ブロック塀の大部分は倒壊と、壁面が広範囲で剥がれて飛ぶというようなことです。さあそして40メートル以上になったらどうなのかと言いますと、道路のアスファルトが剥がれて飛ぶんですって。鉄骨プレハブ住宅の壁が変形しまして、木造住宅は倒壊すると、ベランダの手すりも変形するというようなことでございます。ねえ、まあまあそこまではいかなかったいうていうことですけれども、まあこういうようにその平均風速と、それからまあそれに合わせての影響というのがどういうものなのかということを見ていただいて、大体こういうことが起きるんだなということで、皆さん目安にしていただければなと思うんですけれども、昨年9月の話なんですが、千葉市付近に上陸をしました台風15号ですけども、これ大きな被害が出ました。まあ、それでもこのその時の最大瞬間風速は 57.5 メートルだったんですね。気象庁の指標によりますと、瞬間風速が67から80メートルの域に達すると想像を絶するような被害が起きるということで、まあ、この度の、なんですか、台風でね、もしまあ風速70メートルぐらいやということをやったとしますと、道路の表面が剥がれて飛ぶこともありまして、そんな中での被害というのが予想されていたというようなことです。9月は防災月間です、ね。台風9号10号というふうに連続してやってまいりましたけれども、まあ、その時は、これは九州の方をかすめて通るというようなことでしたけれども、これからね、近畿地方にもこう上陸していくというような大きな台風がやってくるやもしれません。まあ、そのことを考えてですね、皆さんご注意のほどよろしくお願いをいたします。さあサルトル情報局、15分という短い時間ではございますが、よろしくお付き合いのほどお願いいたします。この番組は様々な角度から三木市の地域の活性化に取り組んでいます。三木全体を応援する三木のファンクラブ、 NPO 法人 This is Mikiの提供でお送りいたします。先週の放送でもね、軽トラ隊の話をね、ご紹介させていただいたんですけども、この軽トラ隊というのは三木市社会福祉協議会におきまして進めております三木軽トラ隊というのが、正式名称なんですけれども、こちらの方にですね登録をさせていただきました。もうかれこれ2年ほど前になるんですけども、災害復旧ボランティアにねこう参加させていただいたことがあるんです。でその時に被災家屋の片付き具合というのが、そのお家が軽トラや貨物を持っているか持っていないかで全然異なっておりましたですね。で、我々がその災害ボランティアとしてこう参加させていただいた時に、もう本当にこう持ち運びができるということで軽トラがあったらものすごい便利やろなというようなことを思っておったんですが、その災害復旧ボランティアの後にこの三木軽トラ隊というのが、できていくに至ってるんですけど、その時はちょっと僕ね軽トラ持ってませんでしたので、この度、軽トラを所有するにあたりまして、その時こう身をもってこう実感をしましたから、これはちょっと僕も軽トラを持ちましたから、この軽トラ隊に三木軽トラ隊にぜひとも登録をさせていただこうということで、この度にね、軽トラ隊に登録をさせていただいたものなんですけどもね、こちらの方ですね、SNS で Facebook の方で、三木軽トラ隊に、登録をしましたという旨を上げさせていただいたところ、そんなんあるんやいうということで反響がありましてですね、私も参加したいと、私も登録したいというような声を聞いたもんですから、再度ね、こちらのサルトル情報局におきましてもラジオでもこうね、呼びかけたいなというふうに思った次第です。こちらですね、市民活動センターね、ボランタリー活動プラザ三木ですけれども、そちらの方に、窓口に行っていただきまして、三木軽トラ隊に登録したいんですけど言うていただきましたら、そしたらご案内してくれることになっておりますので、皆様どうぞ軽トラをお持ちの皆様、私たちと一緒にですね、軽トラ隊ということで、もし何かあった時には、駆けつけるぞというような、そんな隊に、ご入隊いただけたらと思うんですけどもね。9月の方ですけれども、防災月間ということで、あります。台風9号10号がね、連続して九州に上陸するなど、災害は他人事ではないですわな。皆さんないに越したことはないですけれどもね、災害に対して意識を持って、備えておきましょう。ほんでこの軽トラ隊でね、これコロナ禍にあってなかなかこういうことはできへんなというふうに思ったりするんですけども、私たち軽トラ隊ですよというのを、日頃からね、分かり合うというか、仲間意識をこう醸成していけたらいいんじゃないかなというようなことがありまして、どこぞの市長でありました、もうこれだいぶ昔の話で古い話になるんですけども、軽トラ市言うてありましたでしょ。でそういうのをね、この軽トラ隊でもってですね、平常時においては軽トラ市を開催し、非常時におきましては軽トラ隊として、被災地へ赴くと、災害復旧に努めるというようなことをしていけないかなというようなことを考えております。もう一つね、これちょっと紹介したいなというふうに思うもんがあるんですけども、NHK のニュースウェブでね、掲載をされていたんですけれども、その NHK ニュースウェブの タイトルで言いますと、移動革命空飛ぶ車の現在地というタイトルやったんですが、このリード部分まずこう読ませていただきますと、自由に空を飛んでみたい、誰でも一度は夢見たことがあるのではないでしょうか。機体に取り付けられたプロペラを使ってドローンのように離着陸する空飛ぶ車、その開発を進めるベンチャー企業が有人での飛行試験に成功し、先月25日その様子を報道陣に公開しました。空飛ぶ車はどこまで実用化に近づいているのか、実際に飛行試験の様子を取材してきましたと、そんな記事の出だしなんですけども、この出だしだけを読みまして心を奪われましてね、ワクワクして読み進めていったというわけなんですけども、まあね、いきなりこう空飛ぶ車社会の実現というのは難しいなというふうには思いますけれどもね、まあ、例えばエリア指定された場所での実証実験とか行われたりとかってするんですかね。あるいは、まあ、現実的な話で言うと、広々とした例えば遊園地とか、そういったところでこの空飛ぶ車というのが、置かれましてですよ。で、これに乗ってこの遊園地中をね見回していくというか、こう空から眺めるわけですよ。絶景やろなというふうに思ったりするんですけども、まあ、そんな風な感じから始まるんちゃうかなという風なことを思ったりしますけども、この空飛ぶ車も、まあ、妄想やと思ってください。まあ、幹でですよ、こんなこの空飛ぶ車に関して実証実験やりますねんとか言って言ったらごっつい盛り上がるやろな、これ絶対見に行くなと思ったりしたんですけども、ただ乗りたいかどうかはね、どこまでこう上がるのか言うて言うのはありますから、空飛ぶんでしょう、ほら怖いやろなというふうなことも思ったりします。この空飛ぶ車だけでなくて現開発中の技術ね、もう本当になんかドラえもんの世界ですかというようなことがもう本当に現実的になってきてますんでね、こういうものがいっぱいこう結集しての街っていうのが、あるところで出来上がっていったりするのかなというふうに思ったりするわけなんですけども、そこにこうミキが先陣切ってね、そんな街が実現していくなんていうふうになったらおもろいんちゃうかなというふうに思うんですけども、いかがでしょうか。まあ、今年は何といってもね、ブドウですね、ブドウの栽培にチャレンジをいたしまして、今ブドウの出荷のお手伝いをさせていただいてるんですけれども、まあ、そんなことからこうブドウのニュースというのがものすごく気になるわけなんです。ミキではないんですけれども、まあ、広島県福山市がこれブドウの産地ということなんですけれども、そのブドウの産地におきまして、今度はブドウジュースというのが販売開始になっているというような、そんなニュースが流れました。いろいろと使えるなあいうていうふうに思っております。さあ今週もサルトル情報局お聞きくださりありがとうございました。また来週、バイバーイ。
国道175号線沿いのビッグオアシス道の駅ミキ。